です。自民党は中高年の再雇用への助成や失業給付を重点化、公明党は年齢制限の撤廃、保守党は先端技術への集中投資による雇用の拡大、野党4党です。民主党は雇用保険に2兆円の基金を創設すると言っています。共産党は大失業をもたらす小泉改革に反対し、解雇規制法を制定します。社民党はマクロ経済よりミクロの生活を優先、自由党は政府事業を民間に開放します。以上、各政党から100字以内でいただいた雇用政策については、全文をニュースステーションのホームページに掲載しています。
小泉総理は構造改革なくして景気回復なしともうずっと前から主張していらっしゃるんですが、自民党内からは景気を回復させてからでないと手術をしてはまずいんじゃないかという声もありまして、実は植草さんのご意見はですね、構造改革なくして景気回復なしではなくて、景気回復なくして構造改革はできないというお考えでいらっしゃるんですね。これはどういうことでしょう。
構造改革の中身は2つありまして、はい、1つはその財政の中身を変えるとかですね、金融の処理を透明にするとか、特殊法人の改革する。これはもうどんどんやっていいわけですが、今進んでいる改革と言われている中身が、緊縮財政になっているわけですね。で、緊縮財政を進めて、先行き良くしようってのが橋本政権だったわけですが、はい、この結果、景気が悪化して株価が下がり、金融不安が生まれた。で、その時の失敗は何かというと、緊縮財政をやりすぎて、景気を悪化させすぎた結果、財政赤字は2年で2倍になってしまったんですね。この教訓に立てば、景気を支えつつ改革を進める、これがないとですね、改革しようと思いましても、財政赤字はますます拡大する、あるいは金融不安はますます拡大してしまう。ここが一番問題だと思います。
たまたま今補正の話が出ましたけども、はい、補正予算どうするこうするではなくて、土井さんがその雇用対策に補正予算を使ってくれとか、はい、失業者対策を使ってくれとか、はい、つまりお金を公共事業をやると植草さんおっしゃってるわけではないんですね。
そうです。私は良い景気対策と悪い景気対策と言ってるんですが、従来型の特定の産業を救済する形の景気対策はやめた方がいいんです。それに代わって消費者に購買力を付与する、ですから失業保険もそうですし、消費税の減税もそうなんですが、消費者にお金を渡して自由に使えるお金を渡す、でそれによって伸びる消費は必ず新しい産業に向かうはずですから、産業構造調整を促進するような景気対策も検討しうるので、新しい形の景気対策をやって景気を支えながら行動調整を後押しする、こういう発想が重要だと思うんです、
ね。鬼は手を挙げてますけど、ちょっと待ってください。で、この構造改革をやるにはまずどこからどういうふうにやるべきなのか、手元の用紙にですね、書き込んでいただきたいと思います。構造改革と言いますけれども、いろんなことが入ってますから、これをやるにはまずどこからどういうふうに手をつけるべきかというのを書いていただいてます。それではお願いします。武者さんからいきましょうか。はい、構造改革をやるには銀行への公的資金投入、はい、そして本格的インフレ対策、
はい、インフレ政策です
ね。インフレ政策、はい、インフレに持ち込むわけですね。
そうですね、
公的資金はまだ入れると。
はい、少なくともですね、来年銀行が健全化してくれなくて、
この構造改革の優先順位についてお尋ねしているんですが、草さん。
はい、私は政策能力の回復と書いてあるんですが、はい、これだけ大金をこれ10年間つぎ込んで景気回復を実現させて入れないというのはですね、政策能力の低下が一番問題、はい、で、省庁財政も何が一番問題だったかというと、やはり大蔵省の小手先の緊縮財政で、せっかく良くなった景気何度も壊してるんですね、はい、ですから大蔵省の手から政策を内閣の官邸に戻すと、これが本来の狙いだったんですが、それが再び今財務省路線に戻って緊縮一色に行ってる、そこを直さないとですね、良くならないと。で、具体的にやるためにはマクロの面では景気を支える政策を取りつつ、ミクロの面で先ほど言いましたような構造調整を促進するんですが、特に金融につきましてはこの透明な金融処理、金融機関の資産内容を厳格に査定して必要な引き当てを積ませて、その際に私は公的な資金も必要になると思いますが、金融問題について筋の通った透明な処理で、そのためには国民に理解を求めて公的資金の投入も辞さないと、こういう抜本処理が必要だと思いますね。
お隣の河野さんはたまたま今金融政策が出ましたが、最近の日銀はグリーンスパンに似てきたってことを最近の新しいレポートでお書きになってらっしゃいますが、はい、不良債権抜本処理、これからまずやらなきゃいけない。
はい、
もうちょっとその辺を、
はい、例えば特殊補助を変えていくとかですね、はい、財政の中身を変えていく、これはもう私大賛成です、昔から言ってることなんですが、ただこのいう日本の構造を変えるという話と財政面で緊縮やるか積極化やるか、これは別の話で、 今の政策の中心になったのは、やはり緊縮財政を少しずつ進めていこうと、これだけになってしまっているので、これは非常に危険だということなんですね。で、この路線を元に直せば、これは活は見出されると思うんですが、で今出たそのインフレターゲッティングの話もですね、インフレターゲッティングと発表した瞬間に長期金利が跳ね上がって、おそらく株価が急落する、いろんな混乱が出ますので、それはそう簡単にうまくいかない。で特に日本の今の状況は1930年代のアメリカと非常に似てるんですが、もうゼロ金利というか金融政策が効き目が非常に落ちている状況。ここでその多企業いくら積み上げても火は燃えないんですね。で火をつける作業が必要で、それはケインズの主張からすればそういう局面では財政を少し動かしてやるのが火をつけるには一番有効だと。それによって経済が均衡状態に回復する時間を節約できればいい。で私は積極財政までやる必要はないと思いますが、今のようにブレーキをどんどん踏み込んでいくのは、やっと立ち直りかけつつあった日本経済には早いと去年からずっと言ってたんですが、ブレーキを踏んでしまっている。でこれを変えない限りはどんどん奈落の底に向かって落ちてしまう危険が大きいと、こういうことなんですね。
小野さん、
ということで、日銀に対する期待が非常に高まっているということなんですけれども、今インフレターゲット論というものが出てますよね。これについては植草さんは日銀は断行すべきかすべきでないか、どちらでしょう。
現在インフレ率がマイナスの状況で、これデフレの進行と言っているわけですが、インフレ率が若干のプラスになる状況にうまく誘導していくことは大事なことなんですね、ただそれをどうやって実現するかということについていろいろ議論があって、インフレ率をプラスにするということを宣言する、これがインフレターゲッティング論の根幹になるんですけれども、そういうことをアナウンスしますと、一番やはり懸念しなければいけない副作用は、債券市場でいわゆる長期金利が急騰してしまう、債券価格急落する。で現実のインフレというのは上昇する人も時間がかかりますから、実際にはその間実質金利が上がってしまう、本当景気にマイナスの影響がある、株価が下がる、そういう副作用が懸念されるので、私はインフレターゲッティングであまり良い方法ではないと思います。で今のように資金需要がない状態では、短期で資金を出してもですね、ほとんど効果はないと。ということは何が必要かというと、実は今株価が下がっている最大の理由は財政政策が超緊縮になっているんですね。昨年度補正と今年度当初比べると8兆円ほど実はデフレ効果が生まれてますので、この超緊縮の財政を是正にしない限りこの情勢を変えることはできないと。それ全部緊縮、
本当に需要がないんでしょうか。つまり供給が日銀とその銀行間うまくいっていても、銀行から今度その市場への供給というのがうまく、メカニズムとしてこう成り立ってないという感じがあります。
短期市場においてはすでに所要準備よりも過大な資金を供給しているんですが、これが使われない状況で、専門用語で言いますと信用上数がもうゼロ金利に低下している状況なので、短期の資金を供給するということはマネーサプライ増大には短期的な効果は小さいと、こういうふうに見るべきだと思いますね。